話をしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
はじめにお祈りします。愛する天のお父様、この礼拝のイースターという特別な礼拝の時に、フィリピンから帰ってきて、その恵みを証しできることを心から感謝します。神様が喜ばれる御心の証しをすることができるように助けてください。イエスキリストの名によってお祈りします。アメン。ハロー Long time no see。 皆さんおはようございます。久しぶりにお会いできて本当に嬉しいです。実はまだ帰ってきて1週間、1週間前の今日ちょうど帰ってきました。それでまだ実は向こうの生活が夢だったのか、今いるこっちの生活が夢なのか、本当にぼんやりしていて、この1週間ずっと寝っぱなしだったんですけど、本当に無事に半年間終了して帰ってくることができたことを本当に嬉しく思います。そうですね、向こうの生活を少し興味があると思うのでお話しして、それから神様がそういった生活を通してどんなに良くしてくださったかをお話しできたらなというふうに、思います。一番心配されたっていうのと、もう一つ自分も一番心配してたのは食事なんですけど、皆さん興味あると思うんですけど、フィリピンのご飯本当に美味しかったです。もうとっても美味しかったです。ぜひこれは行って食べてください。ただすごく油を使っているのと砂糖を大量に使っているので健康にはどうかなというふうに思うんですけど、味はとってもこってりしていて、デザートもメインの食事も肉も魚も種類がとにかく豊富で本当に美味しかったです。もう今でも I miss it って言うんですけど、とてももう懐かしくて、またフィリピンの食事を食べたいなって思ってます。あとですね、面白かったのがデパートとか普通に道とかでも音楽が流れてるんですけど、日本でもスーパーとかデパートとか普通に音楽が流れてると思うんですけど、店員さんもお客さんもいきなり歌い出すんですね、音楽に合わせて。それがすっごく面白かった初め聞いた時びっくりして、初めて聞いたその歌ってる人をちょっと見てしまったんですけど、これも文化の一つなのか、私が行った街の雰囲気なのか、それは分からないですけど、ぜひフェイスフルフィフティーズフィリピンのデパートに行って歌ってください。全然大丈夫です本当にとても愉快で楽しい街だなというふうにその時思いました。でですね、やはりここが一番私はクリスチャンとして感動したんですが、アジアで唯一キリスト教の国なんですね、フィリピンは。それカトリックの国なんです。カトリックの方がたくさんいる国なんですが、本当にわすごいなって思う、日本と全然違うな、こういう国が世界にあるんだなって感動したことがたくさんあって、一つは普通に街とか通ってるバス、ジープって言うんですけど、ジープとか普通の街の壁っていうか建物とか、ほとんどGod bless you とか、祝福がありますようにとか、神様が祝福してくださいますようにとか、そういう言葉で溢れてるんですね。でも普通にもバスとかにも書いてあったりとか、友達とこう会って話す時とかにも普通に神様の話が出てきたりとかして、面白いなというふうに思いました。でトイレに入った時に本当にびっくりしたのが、トイレ自体もすごいんですね。向こうは便座がなくて、空中でこう私ですね、もう慣れてしまって、最初うわーっと思ったんですけど、もう慣れですね。便座がついててもひょいって開けてですね、もうするようになるぐらいもう慣れてしまったんですけど、そのトイレに入った時にドアが下と上と開いてるんですね。それでこう壁があったんですけど、壁に落書きがしてあって、落書きはここも一緒だなって思ったんですね。ただ書いてある内容がですね、なんて書いてあったと思いますか？ God is good all the time って書いてあったんですね。神様はいつも素晴らしいって、トイレの壁に落書きを大きくしてあったんですね。それを見た時にうわーすごいなと思って、落書きはいけないことだと思うんですけど本当に 感動してですね、もう本当にきつい、学校、向こうの大学に、半年間行かせてもらっていたので、もう勉強で本当にきつい時とか、そのトイレに入って、それを見てですね、勇気をもらってました。本当に、クリスチャンの国ならでは、決して皆さん、日本のトイレの壁に書いてはほしくないんですけど、すごいなっていうふうに、感動しました。あともう一個感動したのは、クラス、一番初めクラスに入った時に、先生がですね、はい、じゃあ皆さん立ってくださいって言ったんですね。で、何をするんだろうっていうふうに思ったら、じゃあ何々さん、お祈りをしてくださいって言ったんですね。授業の前に祈るんですね。本当にびっくりして、一番初め、授業の前に祈る先生、祈ってもいいんだって、本当にびっくりしたんですね。で、それが、一人の先生ではなくて、何人かの先生の方が授業の前にみんなで立って、生徒が祈るんですね。今から授業を始めますけどって。で、向こうの国はクリスト教といってもいろいろな宗派があります。で、カトリックもあるし、プロテスタントもあります。で、プロテスタントの生徒が祈る時もあれば、カトリックの生徒が祈る時もあるんですが、それぞれがそれぞれの形で、祈るんですね。で、もちろんその先生の方々もいろいろな教会から来て、もちろん来てて、みんな同じ教会から来てるわけではないので、本当に、それでも一つになって授業の前に始まる前に祈って始めるっていうのはすごいなって思いました。で、一つちょっと政治に関係のある科目があって、取ろうか取る前かって迷ってたんですね。っていうのはその政治系の科目はとっても難しい科目で、専門用語もいっぱい使ってるし、出席してる生徒がとっても やはり賢くて、ついていけないかなって思ったんですけど、その授業の始まる前にも先生がとても熱心なクリスチャンの先生で祈られたので、これはちょっと出ようかなと思ってその授業 も本当に大変だったんですが、やり通すことができたので、本当に神様に感謝したいと思います。あとですね、もちろんこちらでもメールとかたくさんすると思うんですけど、友達とやり取りしている時にもですね、ほぼ毎日誰かが必ず、もちろんシェイクスピアの詩とかですね、そういうのも送ってきたりしてくれた子もいたんですけど、ほとんどが聖書の御言葉とか神様に関係することとか信仰に関係することを、ほとんどの友達が毎日のように送ってきてくれたんですね。グッドモーニング、なんとかなんとかなんとかとか、もう神様は素晴らしい、いつもとか、なんか神様は恵みの方だからどうだなとか、もうすごいなんかそういったメールが何個も何個も来て、うわーと思いながらですね。本当にここまで違うんだなっていう、本当に感動しました。授業でも進化論を信じてる生徒も先生もほとんどいなくて、ほとんどが創造論なんですね。もうそれが当たり前で、日本の私は大学教育を受けているので、もちろん進化論がほとんど先生も生徒の方も生徒たちも当たり前で、私は少数派ですよね、日本では。でも向こうではカロンとか言ってもみんななんかもうキョトンとしてるんですね。で、本当に世界に行ったらこんなに違う国があるんだなっていうふうに本当に感動しました。そのことを分かっただけでも神様に感謝したいと思います。で、あとはですね、タガログ語ですね、問題は英語を学びに行ったんですが、日常生活はほとんどタガログ語で、私はおはようございますも勉強しないで行ったので、あとありがとうございますとかもうなんていうのか本当に分からなかったので大変だったんですけど、これは本当に大変でした理解できるっていうことは奇跡なんですね。本当になんて言ってるか、相手がなんて言ってるか理解できる、これ理解できるって日本にいて日本語をみんな話していて当たり前のことになってるんですけど、本当は友達が言ってること、親が言ってること、周りの人が言ってることが分かるっていう、これはすごいことだと思います。本当に分からなくて疎外感を感じたり、すごく相手はその気がなくてもやっぱり一人残されているような感じがして、すごく大変だったんですね。で、本当にそういう中でも孤独をすごく感じたりとかしたり、あと私は木原めぐみっていう前に 向こうの人にとったら日本人なんですね。でみんな私を日本人として見るんですね。でそれがすごくもちろん私は日本人なので当たり前といえば当たり前かもしれないんですけど、どこかこう悲しい寂しいような、特に私は今回は学校から一人で行って、向こうはたくさん韓国人の人はいるんですけど、日本人はほとんどいない。でみんな珍しい。で日本人の場合は特にフィリピンを昔歴史的に関係がある国なので、そういった面でも日本人ってなるとやはりご注目をいい意味でも悪い意味でも浴びる。でやはりみんな私を日本人として見て、日本人として接してくるんですね。でそれもこれも感謝だなと思いながらも、やはりどこかでそれがストレスになったりきついなと思ったり、私は日本人だけどそんなに日本のことを詳しいわけではなかったりするので、っていうこういう揺れの中で、やはり本当に教会は大切でした。もう1週間に1回教会に行くのが本当に楽しみで、本当にきつくても本当に毎週ですね、礼拝に行って神様の家族に会うのをとっても楽しみにしていました。でですね、特に向こう皆さんご存知のエディ牧師さんとその奥様がいるんですが、エディ牧師さんが住んでおられるとかダバオといって違う町なんですね。で私はバギオという町に住んでいたんですが、ここから東京ぐらいですかね、ちょっと正確な距離は分からないんですけど、同じフィリピンでもすごく離れていて、そうなんですが、わざわざ私に会いにバギオの町まで来てくださって、もう本当に奥様コーラさんっていうんですが、フィリピンでできた私の本当にお母さんです。本当に教会の恵みってすごいなって本当にその時に感じました。本当にきつくて、授業も本当に大変で終わったから笑えるんですけど、もうその時は本当に死に物狂いで、タガログ語も英語もなんかもうこんな感じで、そういった時に本当に助けていただいて、毎日本当にきついと、何かきついことがあるとコーラ夫人にメールをして祈っていただいたり、励ましのメールを何通もいただきました。本当に教会の恵みに心から本当に心から感謝したいと思います。あとですね、最後に向こうでですね、私が留学生として体験したことなんですが、これは留学一経験者として本当に皆さんにも協力をいただきたいことなんですが、本当に異国の地に行ってですね、結構ロンリー、一人ぼっちってだなって感じることがあるんですね。それで教会に行って誰かが声をかけてくださるっていうのは本当にそれだけで強みになります。で日本人は英語があまり得意ではないからって言われる方が多くて、フィリピンは教育で英語をほとんど喋れる方が多いんですけど、それでも恥ずかしがって英語を話さない人がいます。で例えばですね、こんにちはとかハローとか、中学校ぜひこの機会に中学校の英語を思い出してください。中学校1年生1学期の英語でも本当に全然大丈夫です。もうぜひ例えばナイジェリアでしたよね、今来てくださってますけど、決して外国人っていう風に見るんではなくて、私は向こうで日本人って見られてたんですけど、ぜひ教会では外国人っていう風に見るんではなくて、何々人って見るんじゃなくて、本当に何々人ってどうしても見たいなら天国人と思っていただいて、本当に神様の家族として接していただきたいなっていうふうに思います。それを私自身もこれから気をつけなきゃいけないことだなっていうふうにすごく感じてるんですけど、ぜひ何々、私だったら日原めぐみさんとして接していただいて、そういうふうにですね、ぜひ例えばナイジェリア語でこんにちはを単語を覚えるとかできることだと思うので、ぜひそういうふうにしてですね、これからたくさん海外の人が来ると思うので、そういうふうにして接していただいたら、もう この教会にどんどんどんどん海外の人が多くなって増えていって、とても明るい教会になるんではない、もっともっともっともっと神様からこう海外っていうのに、こう、なんていうんですかね、導かれていくんではないかなっていうふうに思います。それと皆さんもぜひフィリピンに行ってください。フィリピンに行って美味しい食事を食べて、賛美をたくさん歌ってきてください。それでは、証を終わります。天のお父様、この証の時を感謝いたします。イスラエルチームに行って、イスラエルチームに始まり、そしてアメリカチームで、神様が私のこのフィリピンの旅を終わらせてくださいました。そのことを心から、本当に心から感謝いたします。神様がこれからの歩みを祝福してくださり、神様の栄光のために私のフィリピンでの経験が用いられるように助けてください。イエス・キリストの皆によってお願いします。アーメン。感謝します。
フィリピンの大学はミッションスクールではありません。一般の大学です。一般の大学だけど祈るそうですね。でそれは別に許されるっていうか、そういうところだと思いますね。そのキリスト教の大学に行ったわけじゃなくて、一般の大学だけど、祈っていいところですね。だからまあちょっと、今日なんでベスト着てるかって、これフィリピンで娘が買ってきてるかって。娘がね、意識してきた。